どうも、ポッドキャスト番組ラジオおじです。毎週日曜配信中、40代おじさんの聖中3人によるポッドキャストラジオ番組です。仕事、恋愛、サブカルチャーから身近にあったバカ話などをわきあいあいと話しています。石川です。
宮本です。
高田です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
爽やかな
爽やかな
朝ですね。
早いね
今日。まあ今日ですね、外で今有楽町の駅に朝10時にいるんですけど、
はい、
今日は祝日で、春分の日ということで、水曜日の、
そうですね、
午前
珍しいよね。最近月曜日の祭日以外ってあんまりないじゃないですか。
はいはい、寄せられてますからね、月曜日ね、はい、
そうですね、
うん、
なんか僕的には最近朝起きるのが、うん、子供のね登校時間とかで処理ほとんどなりつつあるから、結構そこそこ朝早く起きてるような朝方生活になりつつあるから、まあこの時間でもまあ普通の調子なんですけど、うん、まあ、高さがめっきり調子があるというか、
そうです、ね、
めちゃめちゃ機嫌が悪くて、
すげえ機嫌でさっき自分の影に対して因縁つけてたどういうことだ
何のやからなんだっていうのが、
もしくはなんか自動文学にありそうなシーン影い
かに早いよ。10時でしょ今、
はい、
ってことは7時ぐらいに起きるじゃないですか、まあ、起きるんですよ、はいはい、
まあそうですね、
私は、
はい、
7時って起きないんですよ、平日でも9時なんで、
はいはい、
そうなの、
うん、まあただそれだけです、う
ん、まあでも山登り行くとき早いでしょ。
山登り行くときはね、
はい、
早いね。
まあ山みたいなもんですよ休みの日のお出かけは、はいはいはい、
そうです
はい、はい、
国際フォーラムのねちょっと前にいますけども、
有楽町ですね、うん、
はい、
今日は有楽町で10時に会いましょう
そんな歌あったっけ。
ないけど。
いや、ないないいや全く予想ついてないです、有楽町朝。
はい
はい、
はい、今日はですね、まあいろいろ予定があるんですけども、はい、どうしようかな、宮尾さん、
あ、今日完全に私お客さんなんで、
ああ、なるほど、
はい、
じゃあ山さんプレゼント、
そうですね、はい、じゃあ、はい、今日はですね、
はい、
はい、午前中はですね、映画を見ます。
マジかはい、
はい、
ただ
眠い中見るんですけども、はいはい、ただですね、
はい、
これにはちょっとおまけがついてまして、
映画におまけ、
はい、映画についての
なんか、あれステッカーからがついてくださいよくあるよそれ
体験おまけ付き
体験おまけ付き、
はい、ということですね、はい、まず今日、見るこれから見る映画なんですけども、はい、何かというとこれですね、漫才協会ザムービー舞台の上の懲りない面
々、はい、
という映画がありました。
知らないです。
知らないですか、
はい、
私これに関しての花輪さんの、
はい、
制作者そのナイツ花輪さんが、はい、テレビでのインタビューとかこのドキュメンタリー番組を見ました。
あ、そうなんだ、
はい、
あ、じゃあ
ですので内容
は予備知識、
内容は知ってます、はい、見たのでも1ヶ月ぐらい前ですけどね、それテレビでやって、
へー、
うん、
ほうほうほう、
そうそう、僕もなんかテレビでねこれ、あ、ラジオか、ラジオでこれの宣伝やってるみたい、あ、こんなのあるんだ、
はい、
でこれ何かというと、この漫才協会ってあるじゃないですか、浅草の、
うんうん、
それの、まあ、会長が今ナイツの花輪さんがやってるんですけども、はい、この花輪さん自身が監督をして、
うん、
でこの漫才協会のいろんな芸人たちを追った、まあ、ドキュメンタリー映画なんですよ、
はいはい、うん、
でこれがね、ちょっとやってるので、
はい、
まあ、これを見に行くんですけども
、うん、
でこれを見た後に、うん、今日午後に、うん、これね、どこを舞台にしてるかというと、
うん、
浅草の、
うん、
東洋館、
はい、
元フランス座っていうビートたけしが、ずっと出入りしてたね、
うん、
朝キュッソキットっていう映画で舞台になってましたけど、
ネットフリックスでやったね、
はい、
うん、
そこに、
はい、
午後行きます、
はい、
でそこで、実際にここに、まあ、午前中はこの映画を見て、
はい、
でこの芸人のドキュメンタリー見た後に実際にその舞台の芸人を午後に見に行く。
ほう、
今日その東洋館の、
うん、
そのかかる演目が、
はい、
この映画に出てくる人たちがやるっていう、そもそもそういう演目なんですよ。
おお、
このザムービーの日ですっていう、
はいはいはいはい、
東洋館時代の演目が
たまたま、まあまあでも大体その中の人が出てるっていう、
でなんか
我々が組んだっていうか、その東洋館でね、
そう
はいはいはい、わかりました。
で午後の、12時ぐらいから夕方の5時までなんか4時間とか5時間ぐらいぶ通しでやってるんで、
はい、
でまあ、出入りは、行って抜ける分には再入場はできないけど、
うん、
行って抜ける分にはいつでもできるっていうから、うん、であとご飯も持ち込み OK、
はい、
まあ、だから 好きなタイミングで行って、まあ、満足したら帰ろうかな、
はいはいはいはい、
そんな感じ。
なるほど。
で終わったらちょっとあの近場で収録しようかなというような予定でいます。
じゃあ今日は珍しくレンタルスペースとか予約してるわけではなく、
あ、そうです。
そうですね。予約しようと思ったんですけど、ちょっとあの、うん、いつ、ね、俺たちがこの抜ける気になるかどうか分からないので。
そうそうそう。思いのほか居心地よくて、うん、最後まで行っちゃうかもしれないし、行ってみたら、まあ、うん、30分ぐらいでいいかなっていう可能性があるので。
ちょっと分かんない
から、ね。分かんないから。了解です
、了解です。
はい。ということで、この後ですね、あの有楽町の角川シネマさんで、
はい、
あるので。あのまずそれのこの映画ですね、漫才協会ザムービーを見てみようと、
はい、
いうことでございます。
そう、はい、今回すごいすんなり決まって、俺これその番宣というかそのドキュメンタリー見てから、
はい、
見たいなと思ってた映画だったんで、三宅さんから手に合った時に、近年まれに見る LINE の往復の少なさ、これ行くかって言ったらいいねって思
そう
っすね、いつもね割と揉めんのよ、
はいはい、そうなのね、
あれてか2人ともお互いアイデアが、うん、あの出なくて、うん、どれにしようかっていうところに、うん、僕たまたま、あ、この組み合わせは今日いけんじゃねえかと、
はいはいはい、
だからもう何のなく、はい、お願いします、
はい、いいじゃないですか、
ということで、うん、じゃあ、はい、実際ねちょっと見てみましょうということでございます、はい、
はい、
じゃあいざ、
はい、
はい、よろしくお願いします、はい、はい、ということでですね、我々先ほどですね映画の、漫才強化ザムービーを見た後に、浅草の方に移動しまして、東洋館で、舞台をちょっと見てきた後に、今、こちらの方に、インターネットスペースの方に移動してきて、
はい、
今収録しております。
はい。
はい。ということでですね、どうしようかな。まずですね、映画は3人でちょっと見てきたんですけれども、
はい。
はい、漫才強化ザムービー、舞台の上の懲りない面々。というのを見てきたので、ちょっとそれのですね、簡単な説明をしたいと思います。
はい。
はい。漫才協会ザムービー。漫才協会に所属する芸人たちの魅力、引きこもごもを迫ったヒューマンドキュメンタリー。で、漫才協会の会長も務めているナイツの花尾さん、花尾信之が初監督として手掛けましたと。話としてはですね、一応200人以上の芸人たちが所属する、これ、社団法人なんですよね。
はい。
はい、漫才協会。の、これが浅草フランス座、演芸場東洋館っていうのもまあ正式名称らしいんですけど、もうこのここを活動拠点に連日多くの芸人たちが舞台に立ち続けていると。で、事故で、なんかいろいろまあ話のちょっと中に進みますけど、右腕を失いながら舞台復帰に向けてリハビリに励む芸人の人とか、うん、あと39年間コンビを組んだ相方を亡くしてもなおピン芸人として立ち続けてる人とか、
うん、
あとあの離婚後もコンビで舞台に立ち続けている夫婦漫才の夫婦とか、なんかいろんなね、あの芸人さんがちょっと出てきてですね、でもこれらを、カメラがまあ追うという感じで、で、まあ、さらにですね、ナイツの師匠である睦美恵子さんへの思いとか、まあ、いろんなその漫才協会に集まった芸人たちの過去、現在、そして未来が描かれるというのが、まあ、大まかなストーリーでございます。
はい。
はい。で、ナレーションは、小泉京子さん、京子さんがやってまして、はい、であとナイツ の, あの土屋さんね、やってます、うん。で、エンディングテーマをザ・ハイローズが、
はい、
担当しておりました、100分の、はい、映画で角川さんが配給しております、うん、ということで。
はい。
はい。
はい、
じゃあ、ちょっと見ていただいたんですけれども、じゃあ、ちょっとそれぞれご感想をお伺いしたいところなんですが。
うん、そうですね、私結構これでちょっと楽しみにしていまして、
お
で、見て、
うん、
で、ちょっとね、思ってたのと違ってた、
お
もうちょっと、もうちょっとなんていうか、お笑いというか、受けがあるもんだと思ってたんですよ。
あ、
そしたら結構がっつりドキュメンタリーっぽいというか、
うんうんう
ん、だったので、ちょっと最初それの焦点合わせに時間がかかったの一つ。
あ、
でその後に焦点があったまでの間に、うん、すごいネガティブな気持ちで見てました。
あ、
なんかね面白くねえし、よく知らない人がいっぱい出てきて、うん、よく知らねえ話や固有名称がバンバン出てくるからつまんねえなと思って見てました。でまた出てくる芸能人の人たちも、うん、昔知ったね、例えば抜群とかさ、
はいはい、
出てきた時にうわなんか老いたなとかさ、あとなんかさ録音撮影の音声の問題なのか見た劇場の音声の問題なのかわかんないんだけど、言葉が聞き取りづらくて舞台上の喋りが、
は
い、だから
話題もよく分かんない上に、うん、言語としてもヒアリングリスニングができなくて、
なるほど、
なんかこう乗れなかったんですよ、
うんうんうんうん、
でも後半、
うん、
それらを全てこう飲み込んだ後、改めて見ていく、いくと、
はい、
あのすごく私はですね、あの2つの意味で面白く見れまして、で1つはやっぱドキュメントルとして結構面白かったです。で1人ずつ の, この焦点の当て方、うん、
はいはい、
で特にその中に出てきていたあるお笑い芸人の人たち、
はい、
俺はこの映画で初めて知った人なんだけど、はい、に関しては非常に興味深く見れたりして面白かったの1つと、あとなんかこう前半に思ってたそのネガティブな感情、なんか老いたなとか、うん、つまんねえなっていうのってなんかこう自分に対してのなんかフィードバックがあるんじゃないかと思ってて、
あ、
なんかそのなんていうんだろう、我が身を振り返る的な要素も含みで考えながら見てたっていうところがまずあって、
あ、
で結果的にはあの後半は追いついて面白く見れたのと、
うん、
あとそのさっきハイローズって話したんだけど、久しぶりにハイローズ聞いて、劇場だから大きい音で聞いて、でもハイローズってまあやめちゃってさ、今はないんだけどさ、
うん、
あ、いいバンドだなと思ったすげえいい音楽かっこよかったなと思って、
うん、
まあ、笑ってあげるっていうね、うん、あのまあ、割と有名な曲なんだけど、
あ、そうなんだ、
うん、あれはそうハイローズの昔の曲で、
うん、
まあ、有名な曲ではある、売れた曲ではあるんだけど、
うん、
なんか懐かしいなと思って聞いて、うん、いいセレクトしたなと思って、俺は結構満足度が高く映画見れたんですね、
う
ん、まず総論はそんな感じですね。
あ、うん、なるほど。
ちなみにこのハイローズの曲、僕はあのなんか事前にね、うん、なんかあの水戸橋博士の YouTube かなんかに花、うん、さんが出てこの映画の話したんで、あれなんだけど、うん、なんかその好きなんだってハイローズ、ブルーハーツもクロマニヨンズも全部、
花尾さんが、
そうそうそうそう、でなんかこのハイローズのこの曲、なんかこれでなんかなんだっけ、なんかクロマニヨンズに行く途中かなんかの最後のアルバムかなんか、でそのなんかその解散になる前の家庭かなんかの気持ちもちょっと反映してるのかなみたいな話があるんだ
よね。そうね、うん、ブルーハーツもそうだけど、うん、ハイローズもちょっと終わり方がちょっとこうあんまり、
うん、
ごちゃっとした、
そう
感じなんでね。
でなんかこれなんだっけ、曲名がなんだっけ、
曲名はね、笑ってあげるって
曲なんだけど、笑ってあげる、
うん、
でその笑ってあげるっていうそのテーマが、その笑い芸人の、
うん、
その要はあの 笑われてるのか笑わせてるのかみたいな話ってあるけど、
うん、
まあ、そのまああの笑って笑ってあげる、そういうふうになんか何やろどうやろうって思ってる人に対してもなんかその笑全部が笑ってあげるっていう気持ちでなんかやってるところがそのテーマ的に合ってるんじゃないかみたいなね、
うん、
いい曲だよねって話をなんかその、
ね、
YouTube でなんかしてる、
うん、その通りだと思います、
うん
うん、
はい、
うん、はい、じゃあ、
あと、なんだろう、一回皆さんの意見聞いてからでもいい
んですか、じゃあ、高田さん、
はい、はじめ、まあ、どういうふうに見たらいいのかなっていうか、俺な、前情報が全くなかったんで、
うん、
で、だ本当、ドキュメンタリーで、俺はお笑いの要素って、もともと別にないっていうか、別にあると思ってなかったんで、
うん、
もっとドキュメンタリーとして楽しめるのかなと思ったんだけど、うん、まあ、スタートからちょっとその花輪氏の、
うん、
なんつうの、演技、その雑巾、あ、これネタバレしていいんだよね、
まあ、いいんじゃないですか、
うん、雑巾掛けしてとかモップとかっていうのって多分日常やってないんだろうな、
オープニング の,、まあ、
オープニング
のそこだけちょっと演出がかかったシーンが、
うん、あって、
ドキュメンタリーじゃないシーン
がね、そうで、まあ親と思ったんだけど、結局 なんか俺もずっと前半、まあ、途中で一回落ちちゃったんだけど、
高田さん寝落ちしてましたよね。ちょっとダイナミックに滑落しましたよ、ね、あれ救難信号出すんじゃねえかぐらい、はい、
前半本当そのピントが合わないっていうか、
うん、
これ何見せられてるのかなと思って、で俺はその芸人が知らないとか、うん、何言ってるのか分かんないっていうよりも単純にそのドキュメンタリーこういうことなのかなっていうのが分かんなくて、
うん、
っていうのはその全部そのカメラが当たってるじゃないですか、ちゃんと、
うん、
でそれでお客さんに向かって喋ってるじゃないですか、
インタビューが
多いじゃないですか、うん、全部インタビューで、でこれは映画で流れますって分かってるのか分かってないのかしないけど、少なくとも届ける先があると思って話してる人だ、
うんうん、
形式でずっと続くんで、
うん、
俺もっと裏側が見たかったんだよね、その、うん、 劇場のそのどういうふうに裏側では普段やって、定点カメラがあって、それこそ裏側が見えて、でその裏側を見た上で表側のステージを見るっていうのを楽しみにちょっと、
うん、まあ、例えば、うん、あの AKB ドキュメンタリーみたいなや
つ、そう
その、
う
ん、本人が映ってるのを意識してるのか分からないけど、まあ、結構生っぽい、そのなんていうかな、まあ、あの横から里を取ってるみたいな、
うん、
あのところが映るからこそ本人たちが横で裏で苦悩したりとか、
うん、
悩みを苦労したり、うん、そういうところは生っぽいところが
見える、本音っぽい感じが、うん、で別にあのインタビューだから嘘っぽいっていうか嘘だとは思ってないんだけど、
うんうん、
その意識している前提で喋られているのか、
うん、
例えばコンビ同士が喋ってるのを弾いて撮っている映像があるのかって全然ニュアンスが違うと思って、
うん、
でなんか作り物っぽいなっていうのをすごく感じて、
うんうん
まあ、作品だからしゃあないけど、
で、
まあ、
今回の映画に関しては、うん、どちらかというとこうインタビュー集的な感じ
の、そう
だね、
そうだね、ドキュメンタリーっていうかほとんどがインタビューだね、
うんうん、で結局見てね落ちちゃって、
うん、
で、まあ、5分10分ぐらい落ちたらパキッて目が覚めたんで頭もはっきりして、で改めてちょっと見て思ったのは、あ、俺プロモーションビデオ見せられてるんだなと思って、
うん、
東洋館のそのキャスターこんな人たちいますよっていう紹介 V だと思って見て、で途中 YouTube の映像も流れたじゃん、無償で見れるはず、
うん、
でだんだんそしたら作品としては理解できたんだけど、
ああ、
なんで俺プロモーションビデオをお金払って見てんだろうって気持ちにどんどんなってってだからプロモーションビデオとして見るんだったら、だからこれが地上波で普通に流れてたら、
ああ
俺は多分作品として、ああそうなんだ、じゃあ今度一緒に見てみようかなと思えたかもしれないんだけど、
うん、
だからわざわざ時間取ってお金払って、
うん、
いきなり一方的にプロモーションビデオを見せられて、しかもその立て付けとしては、
うん、
そういうふうには言わない、
なるほどね、
で、
うん、
蓋開けたらプロモーションビデオですみたいな、
まあそうだね、
いや別にステマとかそういう話じゃないけど、
うん、
ちょっと自分の想像とは違かったんで、あの堅くなに行く気がなくなっちゃった、その、
うん、
なんで金払ってプロモーションビデオを見てさらに金払って舞台見なきゃいけないんだろうっていうので、
ね、
急に嫌になっちゃった、でも映画の感想としては、ごめん長くなったけど、うん、あのプロモーションビデオとして見た場合は作品としては別に理解ができるんで、
うん、
で別に喋ってることとか起きた事実っていうか事件とかは事実だろうから、うん、それはそれで面白かったけど、
うん、
ただドキュメンタリータッチの映画だと思って見に行った上での採点をするんだったらちょっと違かったかな、楽しめなかったかなっていう感じ、うん、
まあ、特に、ね、前半なんかもほとんど会社紹介みたいなね感じだったよね、
うん、
あの会社の遠隔となんか代表者の略歴みたいな、過去の代表者の戦線があってみたいな、うんうん
ね、
広告っぽいものにちょっと敏感になるんで、
うんあうんまあ、それはなんかあったし、それはそもそもこれはテーマがそうだと思ってるから、
うん、
要はちょっとこう言ってはなんだけど元気がない分野に対して、うん、いろんな形でそのあの宣伝していくっていうことがもうそもそも大前提としてあるから、俺はそれは花から受け入れてたけど、
はいはいはい、
うん
っていう話でした、
うん、そうですね、あのじゃあちょっと今タカさんと宮本さんの話を受けて僕はじゃあ、まあ、タカさんの話で言うと、
うん
まあ、つまりあのこの映画に関しては、まあ、例えばねあのドキュメンタリーであの AKB ドキュメンタリーとかだと、うん、あの監督ってのはあの何ていうかなあのつまり傍観者というかあの全然関係ない人が撮ったりすると、うん、多分そういう風な感じになるかなと思って、うんうんうん、で今回はその漫才協会の会長自身があの映画監督をやってるっていうことだから、うんうん、であのかつねあの多分あともう一個あるのはあのこのここえなんて出てる人たちはほとんど半分以上がかなり高齢者だからね、
うん、
特にもう89とか70、80の人がいて、その人たちをただ映してても、うん、そんなに面白いものが撮れるとは思えないから、つまりあの、毎回花輪自身がインタビュアーになって、あの話を引き出す作業をしてたけど、うん、話を引き出さないと話が出てこないから、あの、そのインタビュー形式になっちゃったのかなっていう一面もちょっと思ったりは。するところがある、
はい、
なるほどね、
そうだね、うん、俺が期待してるのはどっちかというとその引き出さずにもう本当クズならクズ人間、ダメならダメ人間のだけど、うん、舞台に立った時にはシャキッと仕事してますみたいな、うん、本当に裏側で その酒飲みのどうしようもない
とか
映像が流れて、それが別にコンテンツとしてその瞬間面白くないかもしれないけど、そこまで見れたら、
多分それをやるんだとしたら、あのフジテレビだっけ、あのザ・ノンフィクションみたいに、
はい、
相当長期ロケで相当やって、はい、相当部位をなった中からそのあのきらめきのようにあの訪れる奇跡的な瞬間をあの次へ積み取って、あのなんかものすごいドキュメンタリーが出来上がるみたいな、すごい集中力がないとできない、本職の監督でないとできないような感じだと思うんだけど、今回やってるやつって、つまりよく花輪さんがアメトークとかバラエティ番組で漫才協会芸人とかでやるときと同じほとんど手法、
うん、
その直接その芸人って、あの時はどうだったんですか、こうだったんですか、こういう思い出があったんですよねっていうふうに直接聞く、引き出すことのその映画版っていう感じだからこそこうなってるのはあると思うんでね。で、まあ確かにだから、そういう意味で、まあ、非常にインタビューが多い。でもインタビューだからこう、あの時どうだったんですかって聞かないと聞けない話も確かにあったから。あ、そうだったのかって思う瞬間は確かにあったんだけど、だからまあもともと僕はちょっと興味があったから、
うん、
まあ切れたけど、ただそのそれとは全然別に、そのさっき高田さん宮さんがあバスク年食ったなみたいな感じで、そのなんかこう、あともともと自分がそういうね舞台とかにやってたことを知ってるから、その例えば普通の人が見たらどう思うか知らないけど、楽屋の人とわあ芸能人の楽屋だって思うのか、もしくは僕が見るとうわなんかすげえ寂しい、切ないいろんなことを思い出してなんか切ない気持ちになるみたいな、なんかこういろんな複雑な感情が思い出されてすごくこう寂しくなったりする気持ちもあって、だからなんかこう正直はなんかあのそのなんていうかな、年食った芸人の人たちが出てることでちょっとなんかいろんなんかちょっと寂しい感情の方が大きくなっちゃう気持ちは確かにあったんだけど、ただ さっき宮尾さんが感想を言ってあのハッと思ったのは、確かにそれはあるなと思ったのは、まあ結局年食って芸要はここの漫才協会、今回の花輪さんがね、いろんな売れっ子の芸人たちをスカウトしてるって話だったけど、まあ売れっ子の芸人って言ってもまあ変なしね、途中でほら爆笑問題とあのサンドイッチマンをスカウトするみたいな話があったけど、結局それはこんなあのやんないで、あのサンドイッチマンの事務所にいる2万手の他で芸人かなんかこいつらいるときみたいな話
ワクチンなろうが
結局ね、
あったけど、で結局まあそれじゃないけど、つまりちょっと今テレビの第一線にはいないけど、その今でも現役でやってる芸人さんたち、特に40代以上とか50代以上の人たちが結構入ってるっていう感じを受けて、でそれ見るとそのつまりまあ10年の危機ってことでもないんだけど、40代50代超えてきた後にどういうふうな生き方をするかっていうことを、うん、なんかこの芸人さんたちの生き方を通してちょっと自分を映し鏡に見られるような感じの印象を確かに僕も今宮間さんから言われて、うん、ああなんか思った、
うん、別にそれを監督である花輪さんが狙ってたかどうか知らないよ、
うんうんうん、
知らないけど俺は勝手にそれを感じた、
まあ、見る側がちょうど我々の年齢的にもね、
うんうんうんうん、そうそうそう、いやほんあの、ね、ただ狙ってないと思うよ、まあ、あの花輪さんは思ってないけど、うん、ただ実際漫才協会で今する結構舞台に出られてらっしゃる方がそういう人が多い、この映画だとね、
うん、
多い印象があったので、
うん、
特にボキャブラ世代とかね、うん、の人たちとか、あ、久々に見たな、抜群みたいな人たちが、すごい白髪の多い感じで、肌もなんかすごいシワシワな感じになってて、出てるのが、あ、時代が経ったって感じの、なんかこう、うん、
そうなんだよね、最初だから、ちょっとそれが直視できなくて、
うん、
でも直視できない気持ち悪さっていうのは何かなと思った時でも、いやこれってさ別にあることだし、そういう現実はあるわけで、でこの人たち本人がいざ知らず、うん、そのなんて言うんだろう、それでもなおこうやり続けていて、なんかそれなりにその東洋館でやることに対してネガティブな人もいれば、東洋館があることによって救われた芸人がいたわけですよね、うん、10年ぶりにコンビで舞台に立ったとかっていう人がいたりして、うん、でそれに対する東洋館のその存在感みたいなものっていうのも当然あるんだけど、まあなんて言うんだろう、やっぱこう それでもやり続けてるこの人たちの人生のテーマって結局そこなんだよねっ ていうのがあって、俺ちょっと羨ましかったんだよね、それが。
いや、うん、そうそう、だ、うん、最後だからね、本当最後のインタビューの時の手がやつがすごいこう、あ、なるほどなって思ったのが、うん、結局のところね、そのなんていうかな、じゃあなんでそのまだ芸人続けてるんですかみたいな話とか、うん、その結局なんでこの協会に来たんですかみたいな話して、なんかそのいろいろねテレビとかやったけど、まあ、そこでうまくいかなくて、どうしようかって、結局だからもう5年間とか10年間漫才やってなかったんですよ。ただその時にその大体この青空球児さんとかが声かけたみたいな話がなんかよく出てきたけど、うん、そういう師匠方から話かけて、お前らなんか時間になったらね、舞台の場があるんだからちょっとやってみなよって感じで来て、でやってみたら、あ、意外と楽しかったって感じで、なんかこうみんなそこに戻ってくるみたいな。で、うん、でなんでそのなんか別にね、なんかそのテレビでもなくてこの舞台だけでやってくるんですかって、いやなんかやっぱやってて笑ってもらっていうのが楽しいんだよねっていう、なんかその芸人のなんか本質的ななんかそのなんていうかな、やりがいというか実存というかみたいなところを一番初め最後に語るところがちょっとグッときたというか、うん、やっぱそのなんていうかなさっきなんかちょっとこのなんていうかな、この録音収録始めにさっき僕の父親の話して、なんか父親が家で定年後になんかどうなんか暇を持て余してるみたいな話ちょっとしたけど、つまりその人生ってなんかその全てのことに意味はあるし全てのことに意味はないっていう風な感じの僕はなんか思ってね、だからつまりそのなんていうかな、自分、いや、この人たちは芸人で、結局、まあ、売れる、それぞれに目的はあるけど、まあ、なんだかんだで、そのやっぱ、舞台をやって、笑いやることが好きなんだっていう、なんかその芸人本来の目的に戻ってきてるところっていうのが、なんか、ああ、なんか人間というを見るというか、なんかいろんなね、思いをなんか感じるところが僕はあったり。
まあ、内容そのものよりも